トラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け、現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトリクが、アメフトが好きな皆さんがアメフトがもっと楽しめるような、そんな情報をお伝えします。はい、今回ですね、NFL2024 ドラフトの、クォーターバック特集ということですね。今回も、クォーターバックを取り上げたいと思います。そして今回ご紹介するのはオレゴン大学のボニックスです。ということで、ボニックスですね、私も結構彼、ずっと見ていた選手なので非常に気になっている存在なんですけども、そんな選手を見ていきたいと思います。ということで早速いってみましょう。はい、ということでですね、ボニックスの紹介をしていきたいと思います。で、本名ボ・チャップマン・ニックスですね。チャップマンってつくんですね。知らなかったです。はい、意外とねこう見てみると結構名前違ったり、違ったりじゃないですかね。なんかあこんな名前だったんだみたいな選手いますよね。で、2000年2月25日生まれの24歳ということで、少しまあ今回のドラフトの指名されるメンバーの中では、候補の中ではちょっと年齢としては少し高めの部類になりますね。で、高校時代ですね、通算1万2000パス獲得ヤードで161のパッシングタッチダウンを記録して、4年生の時のアラバマ州のミスターフットボールを受賞をするなど輝かしい活躍っていうのを見せておりました。で、高校卒業後はオーバーン大学へ進学しております。はい、で、2019年からオーバーン大学で、早速1年目から先発を務めまして、でその試合で、ライバル関係にあるアラバマ大学とのアイアンボールに勝利するなど、シーズン通して9勝4敗の好成績を記録で、その年の SEC の新人王を受賞しました。で、2020年は2415パス獲得ヤード12パッシングタッチダウン、7つのインターセプトを記録。翌年21年シーズンはちょっと少し絶不調というか好不調の波が激しくて、オーバン大学としては1999年以来となる LSU 戦での勝利、や、格上のミシシッピ大学に勝利するなど活躍した一方で、ちょっと活躍できなかった年もあったということですね。で、ミシシッピ州立大学戦で負傷して、残りの試合を休むなど、ちょっとその年で、オーバン大学を転校するということになりました。で、当時の地元メディアからは、この、当時のオーバン大学ですね、オフェンシブラインのレベルがちょっと低くて、受賞したということが転校の理由だというふうに推測されていたようです。そして、2022年シーズンからオレゴン大学へ転校で、その年からスターターとして活躍で、このシーズンは3594パス獲得ヤード29パッシングタッチダウン7インターセプトを記録しています。で、新型コロナの流行によって、特例措置で本来はこの年が4年目なんですけど、もう1年大学に残留するということを発表しました。ということで、2023年シーズンに入っていきます。はい、ちょっと今2023年シーズンのスタッツが手元にないので、続けますけども、あとはちょっとそれ以外のフットボール以外の部分でいくと、お父さんパトリック・ニックスも元フットボール選手ですね、現在は高校で指導者を務めているということですね。で、オーバン大学チアリーダーであるイージースモークと結婚しているということで、これフットボールマガジンのですね、フットボールマガジンじゃないです、ドラフト名鑑の、選手紹介の中でも最後に既婚者というふうに書かれていたので、既婚者なんだというふうに思いましたね。しれっと入ってましたね。はい、 ちょっと今、手元にそのボニックスのスタッツが出てきましたので、2023年シーズンは4508パス獲得ヤード、45タッチダウンの3インターセプションで QB レーティング 91.2 となっています。まあ、そんな活躍したボニックスですけども、まあ、早速彼のですね長所と短所についていくつかご紹介したいと思います。でちょっといろんな、ウェブサイトだったりとか動画を見ながらちょっとポイントをちょっとまとめてみたんですけども、まず長所一つ目ですね、まあ、プレー判断力が高いということですね。でしっかりとオフェンスのコンセプトを理解して、しっかりパスを的確に投げることができるというところですね。で、まあ短いパスだったりとかタイミングルートですね、もうある程度誰がどこに行くか決まっているようなそういうパスパターンに関してはかなり正確性が高いというふうに言われています。はい、とあとはですねポテンシャルが高いというところですね。まあ身長188センチ、体重98キロと、まあクォーターバックとしては申し分ないところをサイズ感ですね。でかつ本当に伸びしろが十分というところになっています。でカレッジでは経験十分ですよね。61試合先発出場したというのは NCAA の記録となっています。で、一定パスに関しては正確性があるということで、ボールを落とす場所が的確でレシーバーが補給しやすいリードボールを投げることができるというふうに言われています。で、一定ランニングスキルですね、モビリティがあって、スクランブルからの機動力を生かすことができる。でそれからゲームマネジメントですね、ゲームをこう、まあ、コントロールしていく、まあ、やっぱり先発経験非常に豊富な選手ですから、そういう形でチームをうまくリードしていけるというふうに言われているようです。はい、でただ一方ですね、まあ、短所と言われている改善すべきところと言われているところとしてはちょっとフットワークが不安定なところですね。特にこうポケット内でちょっと足運びっていうのがうまくできてないと。それからショートパスは精度非常に高いんですけども、中距離長距離のパスの精度っていうのはちょっと悪くなるというところですね。はい、まあ、この辺は結構スカウティングコンバインでも如実に出ていたところかなと思ってます。であと時にポケット内での判断が遅れてしまうというところですね。で、あとはチェックダウンのパスですね、要はレシーバーが空いていないってやった時にセーフティーで投げるランニングバックへのパスチェックダウンというんですけども、このパスがですね少しコントロールが良くないというふうに言われています。はい、であとは24歳という年齢で伸びしろ十分ではあるんですけども、まあ他のですねクォーターバック JJ マッカーシーなんか21歳ですからね、そこと比べてやっぱ3年まあ何でしょう年を取っているというところで、少しまあ懸念するというところっていうのもあるようです。はい、で、まとめると長所としてはオフェンスの読みだったりとかリード、それからゲームメイクで、ショートパスに関しては正確に投げられる点っていうのが評価されておりますと。でここはまあもしかしたらオレゴン大学のシステムがそういう風なオフェンスになってきたので、それにちょっと影響しているところもあるかもしれません。やはりこうショートパスをこうポンポンと決めていくようなそういうシステムっていうのが影響しているかもしれません。で、ただ一歩短所としてはこうフットワークが安定しなかったりとかそういうところで、結果的に中距離長距離のパスの精度が低くなっているというところですね。はい、で総じて長所は多くてですね、いずれもトレーニングを重ねれば短所を克服できるというふうに評価されていますので、将来を期待されるクォーターバックというふうに言われているようです。はい、でその先ほどの投球メカニックのところなんですけども、まあ基本的には綺麗にいいパスを投げているというところですね。はい、 たったですね、ポケットの中でこううまく動けずに、すぐにスクランブル走り出してしまったりとか、そうですね、特にポケットの中での足の動き、これがなかなかスムーズじゃないというふうに言われています。でパスを投げるタイミングでのステップ、これが時に浅くなってしまって、体重が乗り切れずにパスを投げるという、そんなシーンがあるということです。で、ポケットの中で、そうですね、ディフェンスラインからのプレッシャーを避けるときに、やっぱり最初 のクォーターバックとしてのフットボールポジションに足をリセットして投げるっていうのが大事な要素なんですけども、効果がなかなかできてないというふうに評価されています。ただスクランブルに走り出した時のスロー動作っていうのは非常に素晴らしいと言われていますので、少々体勢を崩していても強力なパスを投げれるというふうに言われています。はい、なので、こういうポケットパスのところのフォーム、ここは改善の余地があると。一方で、スクランブル時のそういう逃げながらのパスっていうのは非常に評価されているというような判断をされています。以上がボニックスの選手紹介でした。で、このままですね、じゃあそんなボニックスはどんな NFL チームと相性が良いかというようなところを見ていきたいと思います。で、ポケット内でまずしっかりとプレーができて、で、なんでしょう、ショートパスですね、クイックヒットの精度を求めているチームで、もしくは確実にゲームメイクをしていくような、そんなクォーターバックを求めている、手堅いオフェンスをしていくような、そんなチームですねっていうのがいいんじゃないかと言われています。でこれちょっとチャット GPT に聞いてみたんですけども、例えばサンフランシスコ 49ers だったりとか、ニューオーリンズ・セインツなんかがこのニックスの長所を最大限に活かせるんじゃないかというふうに言われているようです。でも 49ers はブロックパーティーがいますし、セインツはちょっとクォーターバックデレック・カーですけども、もし順位が回ってきて下位で残っていたら指名する可能性はゼロじゃないかもしれないですね。はい、ただやはりメカニックスの改善っていうのが鍵になりますので、クォーターバックコーチの手腕っていうのに非常に関わってくるというふうに言われています。はい、で、ついでにですね、このボニックスは何番目に指名されそうかというところをこのチャット GPT で聞いてみました。でこれチャット GPT に聞かなくてもいろんなサイトでも言われているところなんですけども、だいたい3巡目から4巡目ぐらいじゃないかというふうに言われているようです。でただもしかしたらこれクォーターバックの売れ方次第では、もっと早く指名される可能性はあるかもしれないですけど、ポテンシャルとしては一巡指名じゃないというふうに見ているのが多いようです。でクォーターバックの指導に自信があるようなそんなチームに関しては比較的早くニックスを指名する可能性があるというふうに言われています。はい、というところで、非常に将来性は抜群、ただ一方で年齢としては他の選手より少し高めというところなので、そこをどう判断しているかというところが非常に当時のドラフトを楽しみなところです。個人的にはそういうオレゴン時代のですね活躍だったりとかを見ていて非常に好きなタイプのクォーターバックですので、ぜひとも活躍してほしいなというふうに考えています。ディフェンスする中でですね、やはりこうショートパスってなかなかこう止めづらいというか、ランと組み合わせて使われたらなかなか厄介な部分なので、そこを精度が決められるのは個人的には嫌だなというふうには思っています。はい、以上がボニックスのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、NFL QB 特集ということでボニックスをご紹介しました。オレゴン大学、そしてオーバン大学卒業の、出身のクォーターバックですけども、 まあ、皆さんどのように感じられましたでしょうか。そしてですね、結構このクォーターバック特集ですね、皆さんに本当に聞いていただけているのを実感してまして、昨日配信した JJ マッカーシーのところもですね、配信して、すぐにたくさんの方に聞いていただきまして、でしかもちょっと投票なんかも設けていたんですけども、そこでも回答があったりとか、コメントもいただいております。コメント取り上げますと、峰道さん、まさか JJ がオハイオ州立大学希望だったとは全く知りませんでした。バイキングスにドラフトされたらいいのですか、点点ということで、そうなんですよね、 JJ マッカーシー、オハイオ州立大学大学希望していたっていう結構面白い話ですよね、うん、そしてそのライバルチームに行くというこのね、なんていうか、まあね、そこに執念を燃やすってところで、そういうストーリーを知った上で、またカレッジ時代見ていたらまたこう見え方が変わったなっていうふうに思ってました、はい、まあね、そんな彼がまた、NFL に入って果たしてどんなチームに行くのかと。そして峰道さんはバイキングスファンなんですね。バイキングスね、クォーターバックニーズですから、うん、もちろんね、今の指名権のままだったら難しいと思う、トレードアップすることが前提になるかもしれないんですけども、まあ果たしてどこまで、どのあたりで、指名されるかっていうところですよね。はい、で、まあ、今投票としては JJ マッカーシーどのチームが指名するかというところを集めていまして、ちょっとまだ票数としてはそこまで多くないんですけども、今のところはバイキングスが優勢というふうになっています。で次に多いのはコマンダースというところですね。コマンダースね、2番手指名でマッカーシー指名するかというところですよね。まあ、ジェイデン・ダニエルズとかね、ドレイク・メイとかいる中でなので、果たしてどうなるかと。ちなみに、その前にいいアンケートを取っていたジェイデン・ダニエルズはクォーターバックとして何番目に指名されるかというようなところでは、まあ、これ、たくさん、投票いただいてまして、今のところ 57% の方が2番目というふうに指名されています。で、他が、それぞれ、1票ずつですね、1番3番4番以下というふうになっています。まあ、個人的には2番目かなと思ってます。まあ、なんで、コマンダースですね、コマンダースが指名するんじゃないかなというふうに見ています。嫌、やな、ジャイアンツのファンとしてはすごく嫌ですね。ということで、ボニックスの回に関しても、そうですね、少しまたアンケートを作ってみたいと思います。で、まあ1巡指名なのか2巡指名なのか3巡指名なのか、もっと下なのかみたいなところでちょっとアンケートを取りたいと思いますので、Spotify の方はぜひいい投票からしていただけたらと思います。で、Spotify 以外の方でしたらですね、それぞれ のコメント機能だったりとか、TwitterX のリプライ等で、教えていただけたと思います。はい、ということでですね、はい、今回の放送ですね、ぜひ合わせてお聞きいただきたいのが、前回放送した JJ マッカーシーの特集ですね。で、その前からもクォーターバック特集を続けてやってますので、ぜひ、お聞きいただけたらと思います。で、今回の放送を聞いてよかったという方は、レビューと星5の評価をお願いいたします。はい、それではまた次回をお楽しみに。